者入門第8回病名を読む。お話は精神科医師で作家の名田稲田さんです。
こんにちは、名田稲田です。今日は病名を読むという題で話をします。お医者さんの仕事というのは、診察をして病名をつけるのが、仕事の、大きな部分ですね。でこれは他の間では、非常に重要な意味を持っています。で患者さんも、そうですね、病名、自分の病名は何かということを聞きたいと思います。で聞けばかなりわかるんですね。で具体的に、この病気になったらどんな経過をたどって、そしておしまいはどうなるのか、あるいはどういう、今のところ、本でも調べればですね、あるいは最近はコンピューターで調べることもできますけれど、どんなお薬が効いて、どんな手術をすることができるだなんてことも書いてあります。で、そういうことがこう分かるから、病名を知るということはとても大切なことです。でも精神科の心の病気のに関して言えば、病名というのはさして重要じゃないんですね。あんまり言われても意味がないんです。例えばじゃあその病気は原因は何で、ちょっと原因はわからないとかで、どういう薬が効くんですか、ちょっと効く場合もあるし効かない場合もある、結構効くよとかで、すっかり治ってしまうんですかっていうと、いやそう簡単にはいかないとか、いや治るよとも言ってくれるけど治らない場合もあるだとか、何しろ曖昧なんですね。で曖昧なばかりでなく、非常に大まかなんです。例えば、有名な病名の一つが精神分裂病、今は統合失調症ということになった。なぜ統合失調症って日本で呼ぶようになったかといえば、日本では精神分裂病というイメージがとても良くなかったからですね。そして偏見が多かった。世の中の方に偏見があって、そして、診断書なども、先生分裂病だなんて診断をつけないでください、書かないでください、会社に出す診断書に何か別の診断書を書いてくださいなんていうふうに言われたものです。でこの診断書について言えば、いろんな意味で日本では診断書というのが重要だったんですね。夏目漱石なんかも熊本の五校という旧制高校で先生をしていて、そこを辞めたいって言った時に、ただでは辞められないんですね。勝手には辞められないんです。病気だというと辞められるんですね。で呉修造という先生に診断書を書いてくれって頼んで、その診断書が神経衰弱っていう診断書だったって言われています。で神経衰弱というのは、当時流行りのものだったんですね。神経病時代とか神経衰弱時代って言われて、ちょうど第一次世界大戦を挟んだ前後の頃ですけれど、兵隊の中に、神経衰弱が神経衰弱と呼ばれる病気が続発したわけですね。フロイトたちはこれをヒステリーというふうに、見ていたわけですけれども、そういうわけで、精神科の病名というのはあまり意味がないんです。 意味がなくて、レッテル貼りをされたりする、あの人精神分裂病だなんて診断書を書かれると何か怖い病気のように思われて、あるいはただ精神病と言われたのと同じですからね、それで、職を失うということもよくあったんです。そのために診断、実際の診断はそういう診断をつけていても、普通の会社に出す診断書には別の名前で出すなということもよくあります。私たちが使ったのは心因反応というふうに、まあ心因反応、精神的なショックで病気が起きたというふうに名前をつけたんですね。ただ私はそういうこのなんていうのか、レッテル貼りみたいなこういう病名をつけることにあまり意味がない、意味がないからあの名前を変えるなんてことも起こるわけです。名前を変えても大して、なんていうのか、良い、偏見を持った人たちにちょっとわからないような名前をつけると、偏見はちょっとはぐらかすことができるという意味もありますよね。それぐらいの意味しかないので、名前を変えるというのは大して意味がないんじゃないかと私なんか思うんですけれど、それくらいだったら私は別の方法がある。でそれは何かといったら、病名を今までこうよく知られていた病気を持った人ですね、その人のと同じ病気という診断名をつけることです。まあ、診断名としてつけても健康保険や何かは受け取ってくれないでしょうから、健康保険には別の診断名を書くにしても、患者さんと話をしたり、家族、その家族と話をしたりするときには、そういうふうに、例えば有名な人がいますね、夏目漱石なども病気だって言われていた。で病気なんだけれど、病気と言われてからもずっと小説を書き、しかもどうもその小説を書くことによって彼は病気を克服する努力をしていたようにも思えるんですね、今見ると。そういうわけで、じゃああなたは漱石みたいな病気ですねということもできるわけです。その方が患者さんの方が受け入れやすいんです。でこの病気を認めるということは結構重要なことなんです。それは例えばアルコール、私はアルコールの、治療をやってきましたけれど、アルコール依存です、アルコール中毒ですというふうに診断をつけますね。つけるときに、家族はもうこの人は中毒ですって言うし、本人はなかなか中毒であるって認めたがらなかった、依存であるってことを認めたがらなかったことはあります。しかし家族に例えばこの人は病気なんですよと言うと許してくれるんですね。病気なら仕方がありませんね先生という、今まで私はこの人はとんでもない悪いやつだと思っていた、で好き勝手に酒飲んでもうひどいエゴイストで自分のことしか考えない、そういう点もあるんですけれどね、そういうことしか考えない悪い人であると思っていた、で人の私たちを苦しめて、もうこの人なんかもう本当は、自分で生活能力あったらとっくの昔に離婚してやれたのに離婚もできなかった、残念だなんて言ってるその奥さんが、この人病気なんだよ、病気でこういうことをやってきたんだよ、だから病気を治すことによってもしかしたらまたあんたとうまい生活を、元通りの生活を送れるようになるかもしれない、平和な生活を送れるかもしれないというと納得して、そしてその病気を認めることから治療の意欲というのを持ち始めるわけですね。家族なんていうのは もう協力してくれって言っても、使用に協力してくれだなんて言っても、全然協力してくれなかったもんです。積年の恨みがありますからね。ところが病気っていうのを認めさせると、そういうふうに、態度が変わったりするんです。だからとても病気を認めさせることっていうのは大切なんです。で、その上で病名というのも本当にそういうために役立つのならばいいんですけれどね。で、この統合失調症という病気なども、みんな、自分が病気であるということを認めて、そしてお薬を飲んでくれるようになり、家族もこれはちゃんと治療していけばそんなに問題はないんだということが分かればいいと思うんです。何も絶望することはないと思うんです。で、夏目漱石などを例にして、漱石もこの病気だったんだし、芥川龍之介も病気だったって言いますよっていうふうに、で、そういうことを、そういうふうに、実際の人の名前を出して、あんたはゴッホ病だとかね、あるいは最近は映画になったんで、アメリカでの数学者で、経済学賞、ノーベル経済学賞をもらったジョン・ナッシュという人がいるんですが、この人のは自伝も書いてるし、有名な何しろノーベル賞での受賞者で、しかも素晴らしいノーベル賞受賞の受諾演説っていうのをちゃんとやってるんですよね。だからそれも感動的です。で、そういう人を、いや、あんたはナッシュと同じ病気だよっていうことで、言えるのならば認めてくれるし、そしてナッシュもこうやってたんだから、あなたもこういうふうにして努力してくださいよというふうに言えば、患者さんも病気を自覚して治療に協力し始めるんですね。で、漱石などはこういうふうにして、漱石は病気だったという話をしたいんですけれど、漱石のことは、漱石っていうのは偉い人だって思われちゃってるせいもあって漱石病っていうと漱石の崇拝者から時々叱られちゃったりする時があるんです。先生は病気なんかではないなって言われる時があります。しかし夏目漱石の病気の研究というのはいろんな人がもうやってきてることですね。結構古い時代から行われていまして、甘えの構造の土井武雄さんなんかも、漱石の病気のことを書いてるし、私の友人の加賀音彦なんかも書いてるし、それからお医者さんとしても結構有名な萩野光一だとか荻野光一だとか千谷七郎さんだとかね、千谷先生って女子医大の教授だった人ですね。それから春原さんだとか、でいろんな人が漱石の病気のことを書いています。で、漱石の病気っていうのは、東大で診察を受けていて、東大にどっかで診断書が残っているはずだと思われて探されたんですけど、見当たらなかったんですね。で、診断した人が偉い先生なんです。呉修造先生で、診察に立ち会った人たちの話では、追跡妄想という診断名がついていたんじゃないかって言われています。でもそれには理由があるんですね。追跡妄想って言われたのは、精神分裂病という病気の名前がまだ作られていなかったからなんですね、その時代は。彼が日本に戻ってきたのは1900年に入って初頭の頃だと思いますけれど、3年ぐらいじゃないかな。で、その頃は、創発性痴呆という病名はドイツで作られていたんだけれど、それが広まるには、まだ世界中に広まるにはまだ時間がかかったわけです。そして、 1911年に、精神分裂病という病名が作られて教科書に、ブロイラーの教科書に載るんですが、それ以前ですからね。で、創発性腎はもうちょっと後ですから、だから日本のお医者さんが、そういう診断を つけなくても当然だったわけですね。ただ症状はいろいろと、知られているんです。で、まあ、有名な話ですけれど、彼の息子が、息子と娘だとか火鉢を囲んでいて、でお立ち人かなんかにもらったコインをね、並べて火鉢の上に並べていたら、漱石が急に自分の子供をぶん殴ったっていうわけですね。奥さんがもう子供を泣き出すんで、何するんですよ、どうしてですよって言ったら、子供が俺をバカにしたって。でなぜバカにしてるって言ったら、コインで遊んでるだけじゃないですかって言ったら、いやこれはあの子供、私がそのロンドンにいた時に、いつも追跡されていて、自分の行動は全部なんていうのか観察されていた、そして古事記に、6ペンスのお金を、やったんだけれど、それを見ていたということを、自分に見ていたぞということを知らせるかのごとく、お便所に行ったら6ペンスが、お便所の棚の上に乗っていたっていう。で、俺はそういうふうにして追跡されて観察、監視されているんだと。でそれを この子供までがグルになりやがって、ね、俺をバカにすると言って殴ったというような話、ちょっと忘れましたけど、そんな風な話が あるんですね。京子夫人の思い出の中にそんなことがこう思っています。で追跡妄想だとか、そういうふうに監視されている妄想だとか、そういうものがあったことは確かですし、それが小説というか、我が輩は猫のであるの中に、探偵をする猫の話の中にこう出てきますね。でそういうふうに、作品の中にもこう出てくるんですけれど、漱石は漱石の病気というのはそういうふうにして、どうも精神的な病気である、精神病のであるというふうには思われていたんですが、その後ずっと議論の的になるわけです。でこれは精神分裂病という言葉が作られて日本に入ってきたせいもあります。でその時に精神分裂病という言葉と同時に、精神病というのがこう一括されて、そして精神分裂病かでないものは抑うつ、躁うつ病で、躁うつ病か、精神分裂病かという2つに1つという選択のような妙な診断のつけ方が日本に入ってきたもんですから、それでどっちかという議論が起こったわけです。漱石は分裂病なのか、それとも躁うつ病なのか。でそれには、理由があるわけです。で分裂病と称する人たちはどんどん病気が進行していって、感情的にもどんどん鈍くなっていって、仕事などできないような状態に陥ってしまうというふうにこう言われていたわけですね。ところが漱石先生を見ているとそうはなっていない。ずっと一生の間もう死ぬまで小説を書き続けて、しかもその小説がだんだん上手くなっていく小説も技術的にも、それから深さもどんどんなんていうのか良くなっていくわけですね。でそれでどうもその分裂病というその病名をこう張りたくない。しかし症状を見るとそういう妄想が主体であったりして、どうも分裂病といわれる病気のに近い症状を出している。そういうことから、これはどちらの病気だということを議論していたんです。 ずっと議論が続いています。今でも続いていますよ。でも僕はそれに対して、そんなバカなことを言ってないでいいじゃないの、漱石病って言えば終わりじゃないの病気にはいろいろあって、漱石のような形もあるし、そうでない形もある。芥川龍之介をやっぱり、統合失調症だというふうに見る人もいるわけですね。私はそう見てないんですけれど、そういうふうにして、そういうふうにして、病気を例えば漱石病というふうに言えばいいのではないかというんです。でこの躁鬱病と分けるのは、ともかくどちらとも言えないというところが、漱石を見ると、漱石を調べるとどちらにも言えないというところがあるからなわけです。でどちらかとも言えないという病気を後に、そういうものがあまりたくさんあるもんだから、境界線例なんてまた新しい名前をつけて言う人もいるわけです。でも漱石も境界線例だなんて、境界線例という言葉が流行った時に境界線例だというふうに言う人がいたけれど、それまで境界線例というふうに名前をつけてた時は、神経症とそれから精神病の境界だから境界線例だって言ってたんですね。漱石の場合には躁鬱病と統合失調症との境界にあるから境界線例だというふうのがちょっと違うわけですね。だから境界線例という言葉が出てきて喜んで、すぐ境界線例だという人もいたけれど、それも間違い。そんな面倒くさいことを言うよりは漱石病で終わりとした方がいい。何しろ何百、日本にも100万だとか150万だとかいう人、病気の人がいると言われているわけですけれど、それをたった一つのレッテルで貼ってしまうというのは間違い で、たくさんのそういういろんな方がありますから、これは有名な人の例をとって、こういう病気ですよ、こういう方ですよっていうふうに言った方がいいですね。で、芥川龍之介のような自殺をしてしまうような例もありますから、それでも彼は非常に詳しく自分の病気について、小説の中でも書いてるわけです。彼を半分自覚して書いてるんですね。歯車だとか何か、自分は病気ですよ病気ですよと言いたげに、そういうふうに自分の病気の作品の中にこう出してるんです。私はそういうところがあるから、これも自分の病気を絶対に認めようとしないところのある統合失調症の大部分の患者さんとはかなり違っているというふうに思います。で、同じこうジャンルの病気であったとしても、そういう形の人がいたら、あんたは芥川病ですねって言ってあげた方がいいと思うし、芥川病だからあんたも注意して自殺などしないように、そういう点で家族も注意してあげなければいけない、そういうふうに言うこともできるんじゃないかと思います。で、そういう意味でこの病気病名というのは、医者の方も自分の病気病名つけると、それがレッテルとして使われるという、悪く使われるようなところがあるというので、なんかないし忸怩たるところが あるので、こういうふうに病名を変えたりする、変えて少しでも良くなるなら病名を変えてみようかという気持ちにもなるんではないかと思います。でも私は差別そのものが病気だと思うんです。社会的病気だと思うんですね。そして差別しない、差別しない社会になった方が、 成長した進化した社会だと思うから、私はあの精神病の病名で差別をする社会そのものを治療するためには、むしろ 病気は病名など変えないでいて、そして差別するところを差別するのが問題ですよということを社会に自覚させていく、そして社会として克服していった方がいいのではないかというふうに思うんです。で、偏見、差別というのは偏見によって起こるものですから、その偏見をは克服できるものなんですよね。だからその克服でもすべきものとして、まあ、人類はずっと努力してきたのだから、まだまだ残っているけれど、偏見というのを取り去る努力をするので、病名を変えるよりは私は、そのためにはあなたはジョン・ナッシュ病ですよだなんて言った方がいいのか、いいというふうに、まあ、絶対いいと私は確信してるんですね。で、私はあの、私の友人に、北森夫という人がいるんですが、彼ミニレケの人々という、まあ、日本文学の中でこんな素晴らしい作品は、まあ、そうないという、そういう、まあ、大きな作品ですけれど素晴らしい作品を書いた人です。短編小説も素晴らしい短編小説をたくさん書いてるんで、同時にユーモアのあふれるエッセイで、まあ、マンボウものでも有名なんですけれど、彼は自分で俺はそううつ病だって、まあ、わめくみたいに自分で言ってるんです、うん、そのことで、そのおかげでそううつ病の患者さんを見るのがどれだけ楽になったかわからないんです。で、なんかそううつ病ですよっていうよりは、あ、北さんと同じ病気だって言うと、あ、北さんと同じ病気ですかって、そうらしい、私もそうだとは思ってたんですよ、なんか似てるんですよねなんて、すぐにそううつ病はもう簡単にあの受け入れられるようになります。で、病気なので、病気の薬というのはいろいろと副作用もあるもんだから、眠くなったり喉が渇いたりといって、まあ、いろいろ副作用、不愉快な副作用があるものから飲みたがらないんですけどね、北さんも飲んでるよこれなんて言うと、へえそうですかじゃあ私も飲もうなんて喜んで飲みますから、家族も助かるんですね。でそういう意味では、もうなんていうの、北森はなんか私なんかは、心医者にとって大恩人みたいに思います。で、それは勇気の、彼はまあ勇気など、わざわざ勇気を出していったわけじゃないけれど、まあ、僧侶のなんか、調子で、なんていうのか、呼吸っていうのかな、息というのかな、あ、それで、わめくように俺は躁鬱病だなんて言っちゃったのかもしれませんけれど、しかし勇気の、私なんかやっぱり勇気のあることだったなというふうに、日本のような、なんていうのか、偏見に満ちた国では勇気のあることだったし、とってもなんていうのか、みんなが恩になっていることではないかなというふうに思います。で、病名はなんかあのこのようにしてたくさんのなんていうのか、病人の人たちがいますから、病気の有名な人たちがいますから、こう増やしていけばいいんです。で、病気になったからといって作品が書けるわけじゃないんですよ。もともと作家であったから、あの作家という創造性を商売にするような、もうそれを使って商売するような仕事をしていたから、それでなんとか克服するという、しかも近代自我という、あの我々の近代の小説というのは、自分の自我を求めるような そういう性質、それはがテーマである部分もありましたから、だから小説を書くことによってそれが治療になったという点もあるんです。で、こういう病気、病名というのはそういう意味で患者さんを納得させる上でも大切なんですけれど、病気の研究という面から見ても非常に重要なんですね。で、有名なニーチェだとかストリングベリーだとか、そういう人たちも病気だった、番号ゴッホもそうだった、と言われているし、そういう病気の人たちはたくさんあるけれど、そういう人から病気を研究するためにもとても大切なことなんです。というのは医者は患者さんをトータルで見ることできないですよ。患者さんの人生の半分頃から見始めるわけですね。そして患者さんが治ったと言って、もう医者のところに通わなくなってしまうと、それ以後は見られないわけです。その人が将来どうなったか、どんなふうに病気をした後どういうふうに変わっていったかということを通して見ることができるという例は数少ないんですね。私はイギリスで、イギリスのベツレヘム病院だったかな、アルコールの治療をしてた時に、ちょうど治療の研究をしてた時に、ある有名な俳優、T.S. エリオットのカクテルパーティーの主人公をやって、でいつもジン&ウォーターって言って、ジンの水割りをガブガブ飲む、舞台の上でもガブガブ飲んでた人ですけれど、実の人生でもガブガブ飲んでアルコール中毒で最後に死んでしまうんですけれど、この人の死亡の記事がついたカルテを見ましたね。で、彼はそのカルテは、その人生の終わりまで一応記録として残してありましたけれど、そういう例は非常に少ないんです。そのためにこういう人たち、漱石だとか、こういう人たちは非常にいい研究の対象として素晴らしいんですね。というのはたくさんの人が研究してくれるわけです。でしかもその人生の始まりから終わりまでを通してたくさんの人がたくさんの視点から研究して、述べてくれるわけですね。だから病気をトータルにこう見るには非常にいいのです。で、ことでそのジョン・ナッシュという例なんかはもう素晴らしい例ですね。ナッシュが自伝まで書いてくれてるわけですから。で、彼をよく知った人が彼の伝記を別に書き、そして後ろ大学の教授でハーバードですから大学の教授としてずっとこの講座を奪われなくて、ずっと辞めていた時期、病気のために講義のできなかったのは20年ぐらいあるんですかね。その後ちゃんと講座はとこに復帰して、そして、学生たちから喜ばれていた。で、そういうふうなその全人間的な、記録が残されているわけです。で、これは医者にとっても非常に、いい研究例だと思うんですね。で、このことに気づいていたのがヤスパースという、哲学者でもあり、精神医学者でもあったわけですけれど、彼はそれに気がついたんでしょうね。で、何人ものそういう病跡学という、病跡学的研究というのをやってるんですね。ニーチェのことも書いたし、その他にゴッホのことも書いたのかな、いろいろな人の病跡というものを書いてます。で、今その病跡学というのジャンルがこうできたけれど、そういうふうな病跡学ができたならば、こう病跡学的な、私はその病跡学的な成果を使って、そしてその名前で 治療していくのがいいんじゃないかと、あの診断名に使っていくのがいいのじゃないかと思うんです。で、このなんていうのか、名前をナッシュ病だとか漱石病だとかいうふうに言っているのは、まあ、心医者としてですけれど、まあ、心医者として、そうだと言ってるんですけれど、本物の精神科医にも本当は私たちのやってることをバカにしていない、私の言ってるようなことを素人くさいとか、なんか学問的でなさすぎるとか言っていないで、心を開いて、で実際の臨床にはこれほどいい方法はないんだからやってごらんなさいよって、私は精神科医にも、まあ、心医者の人、死亡する人たちだけじゃなくて、れっきとした精神科医にも提案したいんですね。まあ、余計なお世話を焼くなって言われるかもしれませんが、あえて言います。でその他に精神科の病名の歴史というのはまた別の意味があるんですね。前にもちょっぴりずつ触れていますけど、狐付きだなんていう名前の病気があって、それが消えてしまったということがあります。それからヒステリーという病気が生まれて、たくさん流行って、そして消えていってしまったという話をがあります。で僕が精神科医になった時、ヒステリーという患者さんはたくさんいたし、ヒステリーという病名はたくさんつけられていたんですね。で内科でも外科でも産婦人科でもたくさんヒステリーという名前つけられている患者さんがいたんですけれど、ただこのヒステリーという名前を診断名で書いてあるのを患者さんが知ると、患者さんが怒るんですね。ヒステリーっていう名前つけるとバカにされたって怒るので、それで医者の方では HY、 頭文字を取って HY と言ったり、ドイツ風に、ドイツ語が優勢でしたからハイプシロンなどというふうに言っていた時代もあるんです。でそれが今はほとんど見かけられなくなったんですけれど、このハイプのなんていうのか、ヒステリーのなんていうのか、流行った時代というのは、性的なこと、性的な言葉は一切口にしてはいけないなんて言われていた時代です。ビクトリアン時代 のお上品ぶりと言われている、その時代ですね。お尻は、お尻という言葉もいけない、性の性という言葉もいけない、アースというのもいけない、ボトムって家とかポステリオルとか家とか言われていた。そしてそういう言葉を聞いたら、女性は失神しないと身だしなみがなんていうのか良くない、女性みたいにこう言われた時代があるんですね。そういう時代に失神するのヒステリーの患者さんがたくさん出ていたということも考えるといいんですね。病名というのはそういうふうに歴史を反映するものでもあるんです。
心医者入門第8回、病名を読む。お話は精神科医師で作家の名題奈良さんでした。心を読むを終わります。